長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に2月も終わってしまいますね。
そうですね。本当に寒いなと思ってたところで急になんか春を過ぎて一気にこう初夏のような陽気な天気を迎えたりとか、本当にこの間はあっという間でしたね。
なんかね、目まぐるしいという感じですね。
はい。
で、ちょっと2月を振り返ってみたいと思うんですけれども、はい、2月、今年は1日でした。米川の水かぶりが行われましたね。
はい、そうでしたね。
はい。今年はちょうど日曜日にこの初馬の日が当たって、うん、はい、かなり多くの皆さんがいらっしゃっていたと伺いました。
そうですね、かなりやっぱり多くの方々が来られて、その水かぶりご覧になっていただいたかと思う。私自身もその就任後初めての水かぶりということで、まあ、ちょうど日曜日、しかも天気が良くてですね。
そうですね、
水かぶり その行事最中は風もそんなに強くなくて、すごくいい天候に恵まれたなと思ってました。
はい。実際にその、まあ、通りをね、神様の化身となった皆さんが走られる、そこの方には市長は行かれましたか？
冒頭、拝見させていただいて、はい、わらもですね、貴重なわらもいただいてですね、
ちゃんと抜くことが、はい、できて、水をかぶったりはしなくて、
はい、水は、はい、残念ながらかぶることができ
ませんでした。ね、はい、かなり毎年すごく立派なカメラを持った皆さんなんかも ね集まっていて、それが濡れないかなと勝手に心配になってしまうんですけれども、ま
あ、冬の風物詩としてね、本当におそらく遠くからもお越しいただいてるんじゃないかなと思います。
やはりね、世界遺産に選ばれてからというもの、特にこうやってね、土日にこう重なったりなんかするとね、多くの皆さんがいらしていますね。
そうですね。はい。ありがたいですね。本当に
そうですね。そして、まあ、今月行われたことの中でもう一つ、登米写真大学というのを、まあ、登米市で、開校しておりまして、はい、そちらの卒業式が行われたということですね。
はい。
はい。
この登米写真大学なんですけども、私自身がですね、この写真大学の学長ということで、この、開催させていただいておりまして、鉄道写真家の向川さんがですね、このゼミのですね、教授ということで、
はい、
月に1回、定期的に、学生をですね、まあ、市内の方、様々なその会場でその写真の講座が取り行われるということで、まあ、今回まあ、その卒業式だということで、私も学長として卒業式の方に参加させていただきました。
はい。はい、まあ、1年間その写真をその向川教授から学んだ皆さんということですよね。はい、前日には作品展もね、行われましたけれども、
ね、
はい。卒業式ということは卒業証書みたいな。
はい、はい、卒業証書を私の方から学生の皆さんに授与させていただきまして、
はい、
はい、すごく和やかな雰囲気の中でですね、卒業式が行われまして、すごくいい雰囲気でですね、卒業式をできたことに、私自身もその学生卒業生の皆さんと様々なお話しさせていただいた中で、
はい、
また新たな出会いがあってよかったなと思ってました。
なんかすごい年齢層が広かったっていうふうに伺ったんですが、
はい、そうですね。3歳から。
下は3歳から。
80何歳っていう話を聞いてました。
はい。ね、普段なかなかその年代のね、人たちが一緒に学ぶっていうことないですからね。
そうですね。はい。
うん、
本当に最後のですね、卒業生の答辞の中にもありましたように、この写真大学を経て様々学んだこと、登米の魅力を再発見していただいたこと、様々お話しいただいて、
うん、
私自身も大変ためになるその答辞を聞かせていただいたなと思ってました。
はい、ね、ぜひ受講したいまたというね、声なんかも聞こえてきているみたいですので、はい、期待して待ちたいと思います。
そうですね、はい、この学生の中にはですね、今回第2回目という形になるんですけど、1回目2回目を参加されている方がいらっしゃいまして、聞くところによりますと、 留年したいというようなあのフレーズをあの
お話し
そういうあの学生さんもいらっしゃってですね、第3回もぜひということでお話しいただく場面もあったんですけど、今現在まあ令和8年度の当初予算ということであの議会の方に提案させていただいておりまして、まあ、令和8年度もまあ引き続きですねこの写真大学の方ですね、まあ、提案という段階なので、まだできるかどうかという部分に関しましては、なんとも申し上げづらい部分あるんですけれども、まあ、引き続きやっていければなと考えてました。
はい、できるように、準備中ということですね。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、本題の方に入っていきたいと思います。2月が終わりまして、3月に入ると、春の火災予防運動がありますね。
はい。令和8年、春の火災予防運動が、3月1日から7日まで全国一斉に実施されます。3月から4月は空気が乾燥し、1年のうちで最も火災の多い時期です。火災の種別としては枯れ草火災が最も多く、その出火原因は焚き火や火入れによって発生します。令和7年2月の岩手県大船渡市の大規模火災を受け、令和8年1月から新たな取り組みとして始まった林野火災注意報警報にもご留意いただきながら火災予防に対する意識を高めていきましょう。
はい、この、まあ、収録をしている時点でですね、やはりなんかここ1週間ぐらいちょこあるなというね、火災の通報があるなという感じなんですけれども、まあ、特にね今この時期多いのは今市長もおっしゃったようにその枯れ草火災が多くなるということなんですね。で、農業などを営むためにやむを得ないものですとか、宗教上の行事に関わるものなど、一部の例外規定を除いて、野外での焼却行為というのは、廃棄物処理法で禁止されています。まずこの点にご注意いただきたいと思います。そして、例外行為であっても、火災の発生などの危険が伴いますので、監視人を必ず置く。火から離れるときは完全に消火する。消火に必要な器具などを必ず準備する。風の強い日や空気の乾燥しているときはやめる。そして、原則、煙や炎が発生する行為については消防署に届け出が必要となります。こういったことにね、十分注意した上で、農業などの場合もですね、行っていただきたいと思います。そして、先ほどお話がありました林野火災注意報警報ですけれども、岩手県大船渡市のね大規模林野火災、こちらを受けて今年の1月からこの注意報警報の運用を始めているということですね。今年に入ってその運用が始まってから1月18日に注意報が一度発令されていましたね。ちょうどドント祭とかの、あたりでしたけれども、で、この注意報は、努力義務ですけれども、万が一警報がね、発令された場合には、火の使用の制限が義務となり、違反した者に対してはね、罰則規定があるということですので、こちらもですね、ご留意いただきたいと思います。本当この焚き火による火災というのは、お一人お一人のね、そのちょっとした不注意が原因で発生してしまうんですよね。
はい。ご家庭におかれましては、火の取り扱いに十分に気をつけ、火災から大切な命と財産を守っていただくようお願いいたします。
はい、春の火災予防運動は3月1日から7日までですけれども、期間に関わらずですね、お気をつけいただきたいと思います。続きまして、登米地域サポート商品券について教えてください。
はい。エネルギー、食料品等の価格高騰による市民や事業者支援と市内経済の活性化を図るため、国の重点支援地方交付金を活用し、市民の皆様に登米地域サポート商品券を配布します。商品券はお一人様1セット1万円分で、市内の取扱店でご利用いただけます。各家庭の世帯主宛に世帯員全員分をまとめて U パックで送付します。対面での受け取りとなりますので、不在連絡票が投函されましたら、再配達の手続きをお願いいたします。
はい、発行の対象となるのは、令和8年2月1日時点で、登米市の住民基本台帳に登録されている方となります。商品券はお一人様1セット1万円分、そのうち地元券が 7000円分。そして、共通券。これは大型店を含むね、店舗で利用できます。こちらが3000円分となります。使用期間は3月1日日曜日から6月30日火曜日まで。使用期間を過ぎると使用できませんのでご注意ください。で、先ほどお話がありましたように、Uパックで順次、2月24日以降に発送されます。封筒には、トメ地域サポート商品券在中と印刷されていますので、誤って廃棄などをしないようにね、ご注意ください。まあ、新生活も控えていろいろとね、必要なものとかもあるかと思いますので、有効に活用していただきたいですね。
そうですね。ぜひ、この機会に、まあ、市内の事業者さんのところにですね、行って地元でお買い物していただけるとありがたいなと思っております。
はい。続きまして、登米市産米粉を活用した新商品の発売についてお願いします。
はい。本市では、米どころ登米市の新たな挑戦として、市内産米粉の利用拡大と、高付加価値化を目指すプロジェクトを推進しています。この度、グルテンフリースイーツの第一人者で、米粉コンテスト優勝の実績を持つ、米粉専門お菓子教室トルテ主幹の東平茂子さんを監修に迎え、市内4事業者が半年間にわたり開発に取り組んできたパン、洋菓子、ピザなど7つの商品が完成しました。完成品はそれぞれの店舗で明日2月28日土曜日より一斉発売されますので、ぜひご賞味ください。
はい、ついに明日発売ということで、ラインナップご紹介します。まずは米山町のハイジさん、こちらでは三種チーズのマルゲリータピザですね、それから道の駅三滝堂ではおやきパン、お菓子の家カノンさん、こちら登米市波佐間町です、ではいちごのブッセ、米と味噌のカヌレ、とめっこカステラ、そして同じく波佐間町のパティスリーサブンさんではバターのご褒美、実りのご褒美という、これはカステラとパウンドケーキだそうですね、それぞれ明日2月28日から一斉発売ということです。1月の末に新商品発表会があったということで、市長もご試食されましたか？
はい、まあ、発表会ということで、私自身もですね、それぞれのこの事業者の全ての新商品を、まあ、試食させていただきました。
はい。
どれも甲をつけがたくてですね、すごく美味しかったんですけれども、その市内産のその米粉を使われているというところで、まあ、米粉独特のその、もちもち感とか、うん、その米の甘みというものを感じられる、すごく、美味しい商品でしたので、
はい、
お聞きになっている皆さん、ぜひ明日から発売になりますので、ぜひお召し上がりいただければなと思います。
はい。伺ったところによると、これいつまで発売とかっていうことではなくって、まあ、この先、工場的にね、販売されていくと。で、しかも、どんどんできれば新商品も開発、さらにね、していきたいというふうに伺っておりますので、ぜひ、まずは市内の皆さんにね、お召し上がりいただいて、あとは、市外の方のところに行くときに、こう、お土産なんかにね、していただくと。いいのかなと思います、ね。
はい。いや、私自身も、まあ、出張の際にですね、この新商品をも、まあ、持って、
うん、
まあ、東京行くときなんかに、お土産にですね、ぜひ持って行きたいなと考えてました。
はい。とめさんのね、美味しい米粉を、ぜひ、皆さん自身もお召し上がりいただいて、そして、いろんな方にね、広めていただければと思います。さあ、では最後になりますけれども、新年度令和8年4月1日からの市民バスが一部路線変更、そしてダイヤの改正があるということですね。
はい、4月1日から利便性の向上と運行の効率化を図るため、市民バスの一部路線変更や運行ダイヤの改正を実施します。主な変更内容として、以前からご要望のあった石越線の一部便を栗駒高原駅まで延伸し、市外への通勤通学の利便性向上を図ります。合わせて東西循環線の運行ルートの変更や利用状況を踏まえた一部路線の減便増便を行います。変更内容の詳細は市公式ホームページに掲載しています。ご利用の際は事前にご確認ください。
はい、ちょっとざっくりとですけれどもご紹介しますと、石越線が現在白鴎高校前が起点終点となっている路線のうち、3便7便と2便6便10便を栗駒工芸駅まで延伸すると。それから東西循環線、3便の運行ルートを一部変更し、イオンスーパーセンター前を経由するということです。そして運行ダイヤの方は、新田線が9便から8便に、豊間線8便から7便に、豊里線8便から6便に、そして南方線は11便から12便になるということです。そのこれまで市民バスで栗駒工芸駅に行くには新田線に乗る必要がありましたけれども、4月からは石越線からも行けるようになるということなんですね。
はい、市内外への拠点を結ぶ便利な足として今後も市民バスの運行を続けていきます。市民の皆さんにはぜひご利用いただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。ということで今月も盛りだくさんにお話を伺いました。熊谷市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。